DJ 竹本浩二
はいどうも竹本ラジオです。今日はこの方と一緒に進めていきます。
どうもこんにちは、近畿大の安本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
いや飽きましてね毎回ちょっとこうやろうやろうと言いながら、
ね、
なかなか不定期になっておりますけれども、
はい、
いやもう今先生はもうホクホクです。
いやまだねちょっとなかなかまあ冷めてないと言いますか、
まあ大きなライブにね
そうです
行ってらっしゃったと。
そうなんです
いうことで、そのじゃあアーティストを教えてください。
コンプレックスです。
はい、
はい、
まあ布袋寅泰とそして吉川晃司という。
そうですね、
もうねこの
両巨頭が
揃ってのコンプレックス、
はい、
まあ、今回もということになりますが、まあ、チャリティーライブと、
う
ん、
そうですね、
いうことで、まああのね、2024年元旦に起きた能登半島地震、まあ、それへのこうチャリティーということでまたまた、東京ドームで2日間行われたと、
うん、13年ぶりですね、
復活は、
ね、
はい、だから前回も、2011年の、まあ、あの時は東日本大震災のタイミングで行われましたけども、はい、まあ、今回もということになりましたが、
はい、
もう安本先生はもうそれも言ってたし、
うん、
これも言ってるし、
前回も 2days 今回も 2days ちゃんと全部行きました
要はその取れましたね、そのチケットもそうですし休みもそうですし
っていう、まあまあまあね、休むことに関してはちょっとコメントしようがないんですけどまああのチケットに関してはは
い、はい、
あのファンクラブさんのまあ、ファンクラブって言い方はちょっと補正さんしないですけど、
はいはい、
あのメンバーに入ってるので、うん、まあ、それであのチケット取れたっていう感じですかね。
いやーすごいですね、もういろんなタイミングがあってと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いうことですけども、
はい、
これまあ、 あのライブのこう内容を、うん、もういきなり聞いていくのもいいんですけども、
うん、
そのコンプレックスは、うん、もう先生もずっと追いかけてた感じですか。
結成から
お
活動休止、
はい、
で復活という全部をリアルタイムに追ってきた世代なんで、
88年がまあスタートですかね。
厳密に言うと、はい、あの結成したって発表したのが88年なんですよ、
うんうんうん、
だから布袋さんのギタリズムがあって、は
い、ワンですね。
そうそうそうそう、はい、でそのライブが終わった後の多分12月か11月がちょっと定かじゃないですけど、
はいはい、
確かあのパチパチっていう雑誌か
なんかで、懐かしい、
でなんか結成みたいな感じで、そうそう、それで出たんですよ。
はいはいはい、
それが88年でしたね、
うんうんうん、で実際に、Be My Baby でデビューっていうことで、
それが89年の4月かな、
うん、はいはいはい、
そうなんです。だからちょうど昭和が終わって平成になったっていうタイミングで、
そうですね、
あの2人がデビューしたっていう感じですね。
おー、その時はまあ布袋さんはボーイを解散して、
うん、
でまあソロ、ね、
そうそうそう
始まったというタイミングで、
うん、
まあ、1枚アルバム出してからおユニットなんやっていうところでしたけど、
うん、
その辺はこう空気感的にはどうだったんですか当時の。
まずまあ吉川晃司っていう人を、
はい、
と一緒にやるっていうことに関して、うん、まあ、そもそも一緒に、まあ、あのボーイの時からやってたので、
はい、
あのアルバム吉川さんのアルバム、
はい、
多分3枚ぐらいは参加してるんですよ布袋さん、
うん、
であの実はもう共作も一度してて、
あ、そうだったんですね。
そうそう、布袋寅泰吉川晃司って名前では出してないんですけど、
うんうんうん、
なんかペンネームで1曲ぐらいは確か出してたんですよ、
はいはいはい、
っていうこともあるから、そのなんかこの吉川晃司マジでみたいなっていう、そのマジではそのびっくりの真面目マジでの中に吉川晃司選んだっていうところのその驚きは、
なるほど、
まあ、ありえるやろなっていうのもあったんで、
うんうんうん、
むしろマジでっていうのはそのギタリズムをやってあの評価高かったギタリズムの後に、
うん、
ユニット組むのみたいな、
そういうことか、うん、もうちょっとそのソロの布袋さんも見たいというファンのちょっと気持ちもありつつ、
そうそうそうそう、ましてやねバンドやってて、
はいはい、
まあやっぱりその僕らは氷室さんも、うん、はい、頭に あるから、ちょっとなかなか消えないじゃないですかやっぱり。
いやそうですね、うん、で
そのね、もうちょっと相手からやったらねまた全然違うけど、
うんうん、
結構すぐのタイミングやったんで、
はい、
まあ、それの驚きの方が強かったですね。だから
あ、うん、当時はね、うん、まあ、でも実際にこう動き出してみると、うん、こう世間的にはすごくこう受け入れられた感じが、うん、なんか僕はしてるんですけど、
うん、それやっぱり1曲目の Be My Baby が大きいです ね、あれが一番だったかなって気はしますね。
そのファン目線のね、こう、うん、濃いめのファン目線と、
うん、
こういわゆる一般の見方は多分全然違ったでしょうね。あんな感じの曲はちょっとまあ路線は随分違いますしね。
そうそうそうそう、
ポップやし、
うん、
ちょっとびっくりしたかなという。
やっぱりその辺は多分あのソロでは多分あの曲は多分できてこないでしょうし、
うんうんうん
うん、やっぱユニットというかね、キカさんあってのビーマービビやったなって思いますけどね、
う
ん、
そうですね、うん、でまあファースト、
うん、
実際コンプレックスは2枚しか出してないんですよね。そうなんですよ、アルバムとしてはね、
シングルも2枚で、うん、アルバムも2枚しかないですね。
いやこうそれでこんだけそのずっと名前が残ってるっていうユニットも珍しいですよね。
いやーねー、だからあの時ちょうど多分ビーズも多分その時なんですよね。
あ、そうです
ね、89年だから。
そうですね、
だからよくあのビーズの松本さんが言った反応は、ね、コンプレックスは続いてたら俺たちはないってね言ってたのもある通り、やっぱそれぐらいインパクトの強いね2人やったんで、
そうですね、
だからこそまあ残ってるんだなって思いますけど
ね。
うん、
でもこう活動期間はその90年、うん、91年
89、90年です。
もう 2年実質、
そうそうそうそう、
あっという間ですよね。
あっという間ですね。でアルバムもだから2枚なんで、だからやっぱりその全然違うわけです、1枚目と2枚目が、
うん、
1枚目はさっきね言ってたそのポップというか、
はい、
やっぱりきっと吉川晃司という人と組むことを想定したアルバムになってるというか、やっぱりあのまあそもそも歌詞、僕やっぱ歌詞聞いた時にこれ布袋と一緒にやってる布袋さんよく許したなってちょっと言い方悪いですけど、ちょっと最初びっくりしましたね。シングルの Be My Baby とであの B 面っていうか当時 B 面って言った曲、はい、クロックワークランナーズって曲あったんですけど、うんうん、それ布袋さん作詞作曲なんですよ、
うん、
それは全然あのギタリズムからも考えてもありえるなと思ったんですけど、
はいはい、
アルバム全体聞いた時はおおマジかっていう風には正直思いましたね。
そう、割となんていうかこう甘めというか、
そうそうそう
っていう感じですよね。
そうそう、だからもう恋を止めないでなんて多分、
はいはいはい、
その布袋さんが今までのそのボーイに、そして、ね、まあ、ソロでもなかなか多分それはない。
そうですね、
まあ言えば歌謡曲じゃないですか、はい、タイトルからしてね、うん、まあもうそれもやっぱ吉川さんだからこそなんでしょうけど、
はい、
だから日本語のタイトルの曲は結構多かったりね、だからその辺がだからあやっぱりその吉川晃司と組んだんだって改めてそこで分かりましたよね。でも楽曲曲としては、はい、すごくかっこいい曲が多くて、
そうですよね、
うん、
今ちょっとなんか改めて聞いてみたら、うん、なんかパワーステーションとか、
あ、そうそうそうそうそう、
ね、あの
そうなんですよ、
ちょっとイギリスの、
ね、そうそうそう、
当時の流行りの感じはだいぶ取り入れてるなっていうのはなんかありましたね。
そうなんですよ、うん、
かっこいいですね、
だからクラッシュコンプレクションとか今ねおっしゃったような感じやし、
うんうんうん、
あと布袋ファン目線でいくと、
はい、
2人のアナザートワイライトっていう曲が、
はい、
もうカッティングでもうそのやっぱバッドフィーリングの流れあるような、もうこれはもうギタリストが聴きたくなるような、ね、曲だから、そういう意味で言うと布袋さんらしさも出てるし、で全体的にはポップなアルバム ですけど、うんうん、やっぱりいろいろとね、あの新しいことに挑戦されてるみたいなところをやっぱり感じられてるので、
うんうんうん、
そのコンプレックスってやっぱり、そう、日本人がねコンプレックスっていうとやっぱりその悪いイメージだけど、
はい、
あれはそもそも融合とか複合体っていうとこから来てる、ね、名前なので、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では、あ、2人がやってるなっていうのは思いましたね。
うん、だからまあすごくなんていうか いいね、そう部分もあったのに、
うんうん、
この活動が短い、
うん、
これはなんでなんですか。
まあ、次2枚目出るんですけど、はい、もうこの2枚目聞くともうこれはもう布袋さん主導だなってすぐ分かるというか、まあ、アルバム全体がすごくまあ、あの当時はだから天安門事件があって、はい、ベルリンの壁が崩壊してっていう、まあ、いろんな社会情勢がそんな状況下の中、まあ、吉川さんもその詩がそっちに流れるんですけど、
うんうん、
曲全体も布袋さんがやりたいような、
うん、
あ、曲調というか、まあ、だからさっき言った1枚目は吉川さん寄りで作ってたと思いますけど、2枚目に関しては本当布袋さんの思いがある程度出てるというか、
うん、
なんかまあそういう風な、曲調になってる、まあ、だから全体が重い雰囲気のものになってて、で、あともう完全に分業化されてるというか、
はいはい、
1枚目の時は吉川さんの作曲の曲も何曲か確かあったと思いますけど、うん、2枚目は多分1曲ぐらいしかないんじゃないかな。あ、
そんなにもう変わっちゃったというか、
うん、
そうなんですね。それは良かったんですか、それ。
まあ、もともと吉川さんってやっぱり、ね、ソロシンガーでちょっとアイドル路線で、ね、入った部分が、うんうん、あって、でそれが抜け出したいから事務所辞めて独立してってあったと思うんですよね、
うんうんうん、
でそれがまあ、でその上でバンドやりたいっていう思いが強くあって、はい、でその中で布袋さんの場合、まあ、バンドはできないけど、まあ、当時ユニットって言葉は多分なかったと思いますけど、
はい、
まあ、2人でなんかやるんやったらいいよみたいな感じ、
うんうんうん、
から始めたんだけど、結局そのバンドじゃないし、結構あと、まあ、やっぱり当時ですよ、当時やっぱり布袋さんの方がやっぱりちょっと上みたいな、
うん、
まあ、皆さんも多分そういう思い、
ま
あ、
ボーイの、ね、そうそうそう、ギタリストがっていうこの看板がやっぱり、
でやっぱりその求められてるものが強かった部分があったでしょうし、
うん、
そう考えた時にやっぱりその自分が自分がってなるじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりその吉川さんに合わせるっていうところの部分っていうのがなかなか難しかったんじゃないかなとは思いますよね。
そうか、うん、まあ、それで、まあ、こうライブ、ね、をされてはいましたけども、
うん、
まあ、そのまま継続してこのユニットをという空気にはもうならなかったっていう、
まあ、やっぱ友達同士だったけど、うん、やっぱ音楽を作るっていう意味での共同作業がもうできなくなったみたいなところ、
難しいとこですよね。だってなんか一時期なんかマンションが一緒で、
そうそうそうそう、
なんかね、一緒にご飯食べに行ったり、そうそう、旅行も行ったりみたいな、
クリスマスも祝ってみたいな ね、そうなんですよ。
だからやっぱりね、一緒になんか作って
る、だから本当にシンガーと、プロデューサーとか、まあ、コンポーザーみたいな形できちんと分かれてお互いそれが納得できている状況であれば、
うんうん、
多分また続いてるんでしょうけど、
うん、
そうはいかない部分っていうのが多分キカさんもねやっぱあったでしょうし、
いや、うん、やっぱね、まあ、両方ともこうなんか、まあ、どうしてもカリスマ性があるということは、
うん、
ある程度それぞれ我が強いところも、
いや、そうそう、
ね、
そう
なんですよ、確実にありますからね。
だから多分これまたちょっと誤解を恐れずに言いますけど、ビーズって多分松本さんありきでスタートしてて、うんうん、で、はい、そもそもね、稲葉さんってデビューしてなかったわけだから、
そうですよね、う
ん、まあ、言えば、ね、松本さんが見つけてみたいなところがあったと思うんですけど、うんうん、やっぱり吉川さんはやっぱちゃんとデビューしてて、
はい、
ソロシンガーとして認められてる中でのキャリアがあって、
うん、
一緒に、まあ、布袋さんと組むっていうところで、
うん、
やっぱ音楽的にはもちろん布袋さんの方があってあったかもしれないですけど、やっぱ自分は自分としてのやっぱり、ね、思いもあったでしょうし、やりたいことも明確だったでしょうから、うん、その辺のやっぱギャップっていうのは ね、強かったんじゃないかなって思いますけどね。
ちなみにこの当時はライブとかは見られたんですか？
うん、ね、1本目っていうか1つ目の時は行ってますね。わ
すごい。
で僕ちょっと普通2回目の時、2回目っていうかだから、2つ目のツアーの時は行けなかったんです
よ。おロマンティックの時ですね。そうそう
そう、大阪で見ました1本目の時。
おどうだった、客層とかってもう覚えてます？
いや覚えてますよ。もうあの時完全に男性女性に分かれて。
おそうなんや。
いや男は布袋でしたよ。
あまあ、ね、
女性はコージーの声援だったんで。
ああ黄色い声援が、
うん、そう、あこういう風になるんやって思いましたね。
ちょっとこうボーイのライブとかの界隈のイメージで言ってた人からすると、うん、こうちょっとね黄色い声援はちょっとこう違和感あるもんなんですかね。
まあ、ボーイの時も
やっぱり日村さん
がいたので黄色い線なかったわけじゃないですけど、
うんうん、
だからやっぱりその目的は完全にその日村さんのところにもちょっと男ね、日村って言ってた人ももちろんいたわけ で、
うんうん、そうですね、
当時は今はね吉川さんも男性ファンすごいついてらっしゃいますけど、うんうん、当時はやっぱ女性は吉川さん、男性は布袋さんみたいな感じに完全に分かれてたと思いますね。
面白いですね。それはでそれで、まあ、まあちょっとやっぱ方向性がっていうので、あ休止っていうことなんですか？
そうそう、
解散とかじゃなかったんですか？
活動休止っていう言い方でしたね。解散って言っちゃうと復活できへんからってちゃんとおっしゃってました。
あそうなんや。
そうそうそうなんですよ。で、あの笑い話が急に死ぬっていう急死やって、うん、確かそれ布袋さんが言ってたと思いますけど。
音では一緒やけど。
そうそうそう。
いやでもそれで急死としたけど、そっからまあ言ったらリリースとかねそういうのもなく、
だからその後だから1990-1108っていう、まあ一応急死前の、う
んうん、はいはい、
あのライブがあって、あ
急死前の休止発表してからのライブがあったん
ですか？あ、そうそうそう、そうなんです。でそれは布袋さんやりたくなかったんですけど、
うん、
あの吉川さんがどうしてもやりたいっていうことで、まあ、
けじめを
そうそうそう
ってことですかね。
で最後ちょっとそれもいけんかったんですよ僕。
う
ん、まあ、東京っていうのもあったんですけど、うんうんうんうん、でよく言うのがそのコンプレックスを組んで初めて最後に笑ったっていう。
あそれもう東京ドームだったん
ですね。そうそうそれです。最後の最後にお互い、あの、あ、布袋さんの笑った姿を初めて見たみたいなことを確か吉川さんが言ってて、
あすごいな。じゃあその休止のライブ以降は、うんうん、あの人たちは東京ドームでしかライブやってないってことですか？
え、どういう意味ですか？
要は復活出撃した2011年も東京ドームだし、今回も東京ドームだし、
うんうん、
東京ドーム以外で
コンプレックスとしてはね、それ以降は東京ドームでしかやってないです。
豪華なユニットですね。5万人ぐらいでしょ、だって入るのね。そうそう、2
日間で10万人ってね。
ねえ、てすごい、まあ、それだけでもすごいですけどね。
うん、
はあ、そうやったんですね。じゃあちょっとまあ2011年のその、
うんうん、
こう復活しての、うん、東京ドームライブも行ってらっしゃったと、
うん、
いうことですんで、その話と今回2024年の、うん、じゃドームの話は、うん、次回、
はい、
ちょっとたっぷりと、
はい、
復活後のライブ、
はい、
たっぷり聞きたいと思いますので、
はい
はい、今日はもうちょっとこの流れをねコンプレックス愛とともにあのちょっと皆さんにお伝えしたということで、
はい、
じゃあ次回はいよいよライブ、ね、前回と今回の、
はい、
まあ、ライブちょっとどんな比較的なこともできる人はなかなか僕の周りにいないんで、
うん、あそうですか。
いやいなかったですね。それぞれ行ってる人も探しゃいるのかもしれないけどちょっといなかったんで、そのあたりも見解も含めてちょっと教えてください、
はい
はい、では一旦、ここで前半部分お別れということで、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。 Thank you for the listening. 竹本レディオ